そうそうそう。そんなね、まあ普段の仕事の様子ってか、まあこれね、一週間ぐらい前の話なんですよ。一週間ぐらい前まで、うっかり、本当に年に何度かやってしまう、すっごいこれ追い込まれてしまうみたいなのをやってしまいですね。その、で、今ようやく、なんでしょう、こう冷静に喋れるみたいなね、感じでございます。そう。このレベル1、2、3とあって、このレベル3まで達してしまった時に、もうとにかくやるしかないと。25分ごとに休憩は取るものの、もうとにかく肉弾戦であると。やるしかないっていう時に、まず足がダメになり、次に目がダメになり、次にこのクリックするこの手がね、きつくなる。やっぱこれは自分でもなんですけど、ピアノを弾く、キーボードを弾く手っていうのはね、やっぱ脱力うまくいってるんでしょうね。そんなね、辛くないですね。そのクリックとかの方がね、もうきつくなるんですね。そうそう。で、もうきついとなってきた時に、これいろんなことが起きるんですけど、まずスーパー饒舌になるんですよね。この地下で仕事をして時々トイレに上がったり食事に上がったりする時に、ほぼずっと喋りっぱなし見たくなると、妻にね、もう妻にずっと喋りっぱなし見たくなって、この脳のフィルターが壊れてね、思ったことが全部この口に出ちゃう状態で、しかも、これもね、いや、これ良くないんですよ。これ良くありません。やっぱりね、人はね、メリハリを持って生きないと体壊します。とはいえ、これもね、もうやっぱり何年もこの仕事やってるんで分かってきてるんですよ。脳をね、その休めたり、動かしたり、あるいはさっき言ったみたいに、A っていうことをやった後、B っていうことをやる。それがやっぱり、ひらめきとか、あるいは機嫌よく生きていくっていう上ですごく大事だっていうことは分かってるんですが、本当に追い込まれた場合、このちょうど PC にね、さっきちょっちらっと言ったあるファイルを立ち上げていて、 A をやった後 B をやりたいっていう時に、この B を立ち上げ直す時に時間かかるわけ。 PC が読みに行くのに、で、この時間さえも厳しいってなった時に、A を立ち上げたまんまにしとくと。この立ち上げたまんまにしとくって状態が、これ脳にも起きて、これ一旦落としちゃうとね、一旦ダウンさせちゃうと、またこれ始めようかって時に少し時間がかかったり、少しカロリー使うから、ずーっと喋りっぱなしとくとね、効率がいいわけ。もう本当に追い込まれてる時ね、その本当にやばい時、緊急の時は、とにかく脳はパカーンと開きっぱなしにしてやるしかないと。なので、まあ妻には悪いですが、というか、まあ、なんでしょうね、逆に慣れっこというかね、もう軽くかわしてきますよ。もうね、もう私みたいなめんどくさいやつと、10年以上ね、暮らしてりゃ、もう上に上がってくるなり、ずーっと喋ってるみたいなことも軽くかわすし、なんかこう、なんでしょうね、こう、ちょっと、なんでしょうね、収めてくれるっていうかね、こう全部、はい、はい、はい、はい、みたいな。まあ、助かってますよ。まあ、そんな、ずっと喋りっぱなしみたいな状態になり、ずっと元気みたいな。まあ、すっごい脳が覚醒してる。脳がすっごい開いてるなってことが自分でもすごく実感ができて、辛いっちゃ辛いのに楽しいみたいなね。もうすごいこうアドレナリンが出てる状態。これ良くないんですよ。良くないんです。何回も言いますけどね。体にきっと良くない。でもずーっとこれ25分刻みで曲を作り倒す。まあまあこれも何を作ってたかとかあんま言えないんですが、要するに全部でね、十何曲とかを、まあすっごい短い期間にね、やっていくわけですよね。7日とか1週間ぐらいで。で、それで、やっていくんですけど、繰り返しですけど、喋りっぱなしになって、で、足が痛くて、腕っていうか手首が痛くて、目がもうシパシパであると。で、喋りっぱなしでってなった時に、ようやくね、体に、もう、なんていうんですかね、辛いっていうね、実感が出てくるんですけど、まあまあ、こっから、すっごいね、いきなりすっごいオカルトな話に なりますが、これ一人なんですよね、ここ。一人のスタジオなんです、ここは。で、音もないし、その、防音、うまくいってるんで、外からの音入ってこないですしね。で、一人きりで、これ窓ないんですね。で、この部屋で、25分刻みで、うわーっとずーっと脳みそパカーンと開いてやってると、あるポイントまでは、ものすごいハイね、ハイで、一人ごともガンガン言うんですよね。さあ、もう一回行ってみよう、みたいなこと軽く言うわけですよ。なんか録音してる時に。はい、もう一回お願いします、みたいな。誰に言ってんの?みたいな。その弾く自分に、ディレクターである自分が話しかけるみたいな状態になってくるんですけど、だんだんそれも超えてくると、レベル4、ね。もう朝4時からやって、もう夜。で、もうやり続けなきゃいけないし、それがもう3、4日続いてるみたいな時になってくると、もう辛い。体が辛い。心も辛いって言い始めてきた頃にね、こういうこと言うとね、本当にね、良くないんだろうな。良くないっていうか、もう、ああ、徳ちゃんって思われるのかな。なんかね、僕ね、ほんと辛くなるとね、ご先祖様の声聞こえますね。なんかね、もう、この誰もいないね、部屋でね。誰もいない部屋で、もうむちゃくちゃもう急ぎながら、でもクオリティは絶対落とさないっていう覚悟でね、もうやってるとね、頑張れって声がね、聞こえてくるわけ。ご先祖様。なんかね、僕のこの机デスクでうわーってやってる僕の周りに、その先祖、ご先祖様がいっぱい集まってきて、頑張れって言ってんだよね。そう。聞こえんの。頑張れって。頑張れって。死んだおじいちゃんとかがね、頑張れっておばあちゃんとかが言ってくるわけ。で、頑張れって言ってくるのがもう聞こえるし、その、実際自分子供ね、に対して、自分はまだ私は生きてますけど、なんか背後霊みたいな気持ちで子供を眺めるって瞬間があるんですよね。なんかこう、自分は生きてるし、全然現世なんだけども、この寝てる子供を見たときに、ただ可愛いってよりは、なんかこう、なんですかね、こう時間軸をこう超越して、自分がもう背後霊であるかのように子供を見るみたいな。例えば幼稚園とかで、運動会とかがありますでしょ。まあ、今、私の子供は小学生ですけども、例えば幼稚園だった頃に、その、お遊戯とかがあるわけですよ。運動会とかでね。で、その時はね、これ、見てる親全員ね、これね、背後霊、ご先祖様みたいな目線で見てるんですよ。これはね、幼稚園とかに通わせてた、お父さん、お母さんとかね、今通わせてる方であれば、なんとなくこう、ご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけど、子供の運動会とか、子供のなんか、学校行事のね、音楽発表会とかを遠くから眺めたり、あとはまあ同じですけども、その、運動会とかでね、この、何メートル走っていうんですかね、あれ、子供だから短いですけどね、こう、うわーっと走ってるのを、少しこう横から、少し遠めなんだけど、こう眺めてるっていう時に、すごい自分がね、ご先祖様みたいな気持ちになるんですよね。頑張れ、みたいな。頑張れって叫んだとってそんなね、もう向こうも一生懸命走ってるし、そんな伝わんない。心の中で頑張れって言ってる感じ。なんかそういう感じってあると思うんですけど、そういうのがね、その、私が子供に対して、つまり一世代後の子供に対してね、頑張れと心で思うのであれば、私の親もまた、私に対して頑張れと思っていると。てか何これこの、これね、ハンコ、押していただければ入会いただけますみたいなね、感じになってきてますけども、まあ続けますけども、その、私の親もまた私に対してそういう背後霊、先祖的な気持ちで眺めてたことでしょう。と同時にですね、やっぱり、このもう亡くなっちゃいましたけど、おじいちゃんおばあちゃんもね、やっぱね、この孫ね、うん。例えばうちの親が、まあ、生きてますけど、うちの親がね、私の息子を見る目っていうのは、やっぱね、生きていながらにしても先祖様の目線っていうかね、で、今コロナで会えなかったりするとね、こう動画とか送ったりするわけですけども、やっぱこう、なんでしょうね、届かぬ声をね、かけてると思うんですよ。頑張れ、みたいなね。で、そういうのを見ると、じゃあ俺も、 言われてるだろっていう気はするわけですよ。もう死んじゃったとしてもね、死んじゃってるおじいちゃんおばあちゃんもね、これ頑張れって言ってるだろうと。さらにもっとこれおかしな感じで言うとね、その僕のこの血の中にやっぱおじいちゃんとおばあちゃんの血流れてるんでね、ある意味ではご先祖様はいるんだよね。そのご先祖様なんだよね、私自身が。そうなんですよ。これ血の中にこれいるから、これ DNA とかがなくなっちゃっても、であってもいない、僕のおばあちゃんのお父さんのまたその先のみたいな、その血も入ってるんでね、これ入ってるので、このいるっちゃいるんですよ。だから聞こえるかもねみたいな、頑張れって。いや聞こえないんですけどね、聞こえちゃおかしいんですけどね。そんな追い込まれた時は、だ一番追い込まれた時は、私はご先祖様の声が聞こえますね、頑張れって。そんなね感じになるんですけど、でもね、一番やばいのは今まさにここで喋っていて、その普段の椅子でね喋ってますけど、この普段の椅子の上で喋っていて、その25分経った時に座ったままでいると絶対にもう体壊すから寝るんですよね、地べたに。地べた、まあ、絨毯なんで、そのまんま25分経ったら寝るんですけど、で、こっからはね、もうすっごい個人的すぎて、伝わんないことは承知でまあ言うんですけど、ごくごく個人的なことなんですけど、寝るとね、寝た時に、このスタジオの、今喋ってる私の後ろ側にはね、レコードと CD がね、ちょっと収納してあるのね。で、このレコードと CD が収納してあって、この CD で、このスタジオの中に収めてるのは落語だけなんですよ。その他のは全部違う準備室みたいなところに置いてあるんですけど、落語の CD だけあるんですよ。で、この落語の CD のラックがあって、この落語の CD が、なんてこれ説明したら難しい、説明するの難しいんですけど、身長のね、古今亭身長の、私身長好きなんですけど、身長の CD がちょっと立てかけてあるとこがあって、その、寝た時に、こう、仰ぎ見ると身長がね、身長が、この、なんていうんですか、袴みたいなの着て、こうなんか、よみたいな格好してるんですけど、これめちゃくちゃ疲れて、もうレベル4みたいな時に、もう足も疲れた。もう手首もやばい。ああ、もう目もやばい。そしてもうご先祖様が頑張れって言ってる声も聞こえる。25分経った。もう肩甲骨がもうバキバキ。もうとにかくやばいって言って、伸びなきゃって言って、寝る。そうするともう目もね、なんかスクロールとかに疲れてるんでしょうね。その、紋付きを着た身長がね、動いて見えるんですよね。一番やばくなると、うちのスタジオの CD の身長がね、動き出すの。で、動き出したらもうほんとやばい。動き出したら寝るようにしてます。身長が動き始めるほど忙しくしちゃ本当にダメっていうね。皆さんもね、幻聴、幻覚の症状が見え始めたら本当にストップです。お気をつけください。